藤沢歴史探訪、今月は藤沢マイスターに聞くお茶作りの歴史をテーマにお届けしていきます。お話を伺いますのは藤沢マイスターであり茶組の代表でいらっしゃいます佐々木健さんです。佐々木さん、今月はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて早速ですが、2017年に藤沢マイスターに認定されまして、さまざまな場面で活躍されている佐々木さんでいらっしゃいますので、ご存知の方もねたくさんいらっしゃるとは思うんですが、まずは自己紹介からお願いしてよろしいですか。
はい、ただいまご紹介に預かりました第5代目マイスターの茶師の佐々木と申します。普段は藤沢市遠藤にあります茶組という店舗と工場が併設されているところでお茶を作ったりですとか、販売したりとかいうことをしております。
今日はそちらの遠藤の茶組さんにね、私たち来させていただいているんですが、とってとても素敵なお店ですね。
ありがとうございます。やっぱお茶屋さんっていうとなかなかこう入りづらいとか、一回入ったら何かを買わないと出てこれないんじゃないだろうかっていうようなお店もね中には昔はあったかもしれないんですけど、今はこうアイスクリームが売っていたりですとか、店内もすごく明るい感じで誰でも気軽に入れるようなお店作りを目指してます。
お店の前でアイスもね食べれるテラスもありましたので、本当にねお気軽にお立ち寄りいただけるお店になっています。そして佐々木さん、茶師でいらっしゃるということなんですが、この茶師とは実際はどのようなお仕事なんでしょうか、教えていただけますか。
はい、茶師というのはですね、平安時代に宮廷の茶事、お茶に関する行事ですとかを取り仕切る最高責任者のことを茶師って言ったんですよね。だから例えば日本酒で言い換えますと杜氏にあたるんですよ。いろんなこう段階を踏んで最終的なプロデューサー的な役割を茶師と言います。現代では私の場合ですと畑をやって、荒茶というのを揉んで、で製茶にしてパッケージするところまでを一括でやってるんで、茶師と名乗らせていただいております。だいたい一つの会社に最高責任者の茶師という称号はだいたい一人だと思ってください。
ではこの茶師になろうと思ったきっかけについてもお伺いして大丈夫ですか。
はい、私もともと料理をやってまして、そこでスイーツの開発プロジェクトの中でシェフとして呼ばれた企画があったんですよね。でその中で製茶会社の社長さんですとかパティシエさん、いろんな生産農家さんとかいたんですけど、でそこのお茶を作っている会社の社長さんに、あなたの火の捉え方、食材の捉え方っていうのがすごく面白いんで、それをお茶の業界に生かしてみたらどんなお茶ができるのかなって諭されまして、この道に進んだっていうのが現状です。
その時には悩んだりせずにすぐにお茶の道に移られたんですか。
そうですね、その時飲食店を何店舗かやってまして、一つの事業部もしくは自分のところの飲食店のところのお茶ができればいいかなっていうすごい軽い気持ちでしたね。でその店舗を作るのは得意だったもんですから、1店舗目をまず鎌倉に出して、であと幼少の頃から茶道は祖母が先生をしておりましたんで、茶道に関しては少しやってた部分もあったんで、全く違和感はなくこの道に進むことができましたね。
そうでしたか。それからね、このお茶の焙煎の道に移られたということなんですが、佐々木さんのお茶畑というのはどこにあるんでしょうか。
はい、神奈川県の松田町ってとこにあります。神奈川県の松田町っていうと透明の大井松田っていうとことか、今は新秦野ってちょっと新しいインターができたんですけど、そこからずっと山の方に登ってって、中津川の源流、ヤドロギって言って、よりって書く地域なんですけど、もう本当にこう閉ざされたというか、山奥の方で作ってますね。
その松田町で作るお茶の特徴っていうのは何かあるんですか。
はい、昔からお茶というのはですね、平地で作るよりも山間地で作る植物っていうのが昔から美味しいとされてました。これはいろんな効果があるんですけど、直射日光を当たりすぎるとカテキンとかカフェインとかそういうのがすごく生成されて、旨味っていう成分が乗らない条件だったんです。今は人工的にいろいろできるんですけど、でその森の中のでこう遮光されたりですとか、少し日差しが遮られたりだとか、あと川が近くにあると霧の発生率、 で、あとその日中のあの寒暖差によってお茶がすごく美味しくなるんで、そういう場所で作業するのはもう今すごく大変になってきちゃってるんですよね。だそういう畑を守りたいという意味で参入して今6年間になってますね。
お茶畑は松田町、そして工場はこちらの藤沢ということなんですが、藤沢の工場ではどのような作業を行ってらっしゃるんですか？
はい、あの畑で採れた生の葉っぱ、これ工場の、 あの畑のすぐ近くのところで、だいたい20分から30分以内に、まずその熱くならないように、これ胃腸っていうんですけど、葉っぱを摘むとすぐ酸化発酵してしまうんですよ。で、青いを殺すって書いて殺生って読むんですけど、火を入れることによってお茶の成分を閉じ込める技法があります。それを畑のすぐ近くで荒茶工場というところで、まず簡単に言えば蒸して乾燥させる、それを荒茶というお茶の原料になります。で、その原料を藤沢の今一緒にいるところの工場で持ってきて、そこからまず12種類に分けて、で、部位ごとに焙煎をして最後に合わせる、ブレンドするというようなことでパッケージにして、で、それで出荷してますね。
なので、この今藤沢の工場、とってもいいお茶の香りがするわけですね。
はい、あのいつもここで焙煎をしておりますんで、あのほうじ茶とかもね、あの来週とか出てくるかもしれないんですけど、ほうじ茶なんかも焙煎してるんで、そういう香りもすごく工場の中いい香りしています。
とても癒される香りがね、漂っておりますが、さて佐々木さんでいらっしゃいますが、この藤沢マイスターになられて、そして茶師としてお茶作りへの変化というのはあったんでしょうか？
そうですね、やっぱり藤沢マイスターというのに選ばれた、やっぱお茶の中では、まあ、歴代の方、まあ、今も毎年マイスター選ばれるんですけど、もうお茶初めてだったんで、いろんなところでこう活動をさせていただくことがあるんですよね、マイスター事業として。で、その中で皆さんにいろんなことを、日本茶の素晴らしさを伝える機会をいただいたんで、すごく励みになりました。で、そうですね、あとはそのマイスターになったことで、私世界緑茶コンテストっていうので2回最高金賞っていうのをいただいてるんですよね。で、それが藤沢市にいるっていうのもちょっと不思議なご縁なんで、言ってみたらその技術としてですとか歴史だとか文化、そういうものも藤沢と実はすごくゆかりがあるので、そういうのを市民の皆様に知っていただくいい機会になったのかなと思って、市民の方もすごく興味を持っていただいてるみたいですね。
藤沢マイスターとしてご活躍されていらっしゃる佐々木さんでいらっしゃいますが、一週目の終わりにですね、茶師として今後の活動や展望について教えていただけますでしょうか？
はい、茶師として、まあ、ざっくりとしてね、そのお茶に携わる人のことを茶師っていう場合も多いんですけど、私やっぱりこのお茶離れ、やっぱり日本茶を飲まない家庭が増えている、まあ、コロナ禍があってから結構日本茶っていうのは実は癒しですとか、いろんな効果が期待されるということで、飲まれる方は非常に多くなってきたんですよ。ただ生産現場、作る方のお茶畑の方はどんどん減ってきちゃってるんですね。で、これを後世にやっぱりしっかりと伝えたいものですから、茶くみというのはお茶に来る未来の実って書くんですけど、後ろから読むと未来茶になります。後世にこの日本茶の素晴らしい文化をしっかりと残していくことを使命として頑張っていきたいと思います。
こういったあの茶くみのお店に来ますと、作り手の方とそして消費者の方がお話しできる機会もありますのでね、いろんなことお茶のことも聞くことができますよね。
そうですね、あのもちろん僕の知ってる知識は全然知っていただきたいですし、逆にお客様から今こういうお茶が好きなんだよねっていうのを聞いて、その場で商品にフィードバックすることもできます。例えば昔は旨味が強いお茶が好きな方が多かったんですけど、最近は旨味よりも香りですとか、さっぱりしたお茶がいいよっていう方もいるんで、それをあの実際に畑で実験をしてみたりとか、工場の焙煎具合でそういうお茶を作るっていうこともできますんで、そこのつながりは非常に他のお茶屋さんとは違うとこかもしれないですね。
じゃあぜひこちらの茶組にもお立ち寄りいただきまして、たくさんねお店の方とお話をして、皆さんの納得いくお茶お買い求めいただければと思います。1週目の今日は茶師そしてマイスターとしての活動についてお話をお伺いしてきました。さて来週はどんなお話が聞けるのでしょうか。ぜひ来週もお楽しみに。今月は 藤沢マイスターに聞くお茶作りの歴史をテーマにということでお届けしております。佐々木さん、今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。